皆さん、新年おめでとうございます。2023年1月1日のシース礼拝の説教、これから始めさせていただきます。過ぎ去りました2022年、本当に、コロナウイルス感染にですね、気をつけながら過ごしてきた1年でありました。またロシアによるウクライナへの侵攻という本当に暗くつらい思いをした年でもあったと思います。しかしそのようなですね、暗いものが過ぎ去ります。私たちは今この2023年を迎えましてですね、本当にまた新しい思いを持ってですね、出発をしていきたいと思います。それにはまず私たちの作り主である主イエス・キリストの父なる神様に感謝の礼拝をまず捧げることから、この1年をですね、始めてまいりたいと思うものであります。本当に皆さんとこのようにですね、新しい年の初めの日にですね、主の日が与えられて、そして礼拝を捧げることができます。この幸いをですね、本当に皆さんと共に、喜びたいと思います。そしてまた神様に、感謝をしたいと思います。私たちは、クリスマスのイブ礼拝を守りまして、先週翌日の、手術にはですね、教会学校の、クリスマス礼拝と手術礼拝を守りました。この、教会学校のですね、礼拝にはですね、本当に生徒の皆さんと共にですね、二十数名を数える、保護者の皆さんもですね、一緒に出席をしてくださって、本当にですね、楽しいクリスマスができたと思います。でしかもですね、その後の、クリスマス手術礼拝にはですね、その中高科の皆さんがですね、残ってくださって、そして皆さんが、元気よくですね、賛美をしてくださりまして、本当に大人も子どもも共に礼拝を守るという信仰共同体にですね、ふさわしい、一日であったと思っております。大変な盛り上がりがありまして、みんなで喜び楽しむことができました。本当にですね、ここ数年コロナの影響でして、控えめなクリスマスが、続いておりますけども、楽しく本当に嬉しいひとときで ありました。そしてそのうちにですね、もう早くも今日新年を迎えたわけであります。新年の礼拝、本当にですね、この新しい思いを持ってですね、神様の御前に立ってですね、御言葉にこれから聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、このルカによる福音書の2章22節からであります。まずはですね、この2章の22節以下にちょっと着目したいと思います。さて、モーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行ったと。それは主の律法に 初めて生まれる男男子は皆死のために性別されると書いてあるからである。また死の律法に言われている通りに山鳩一つがいが家鳩のひな庭を生贄として捧げるためであったと、記されておりますですね。この主イエスキリストがこのお生まれになってですね、まあもう40日は過ぎていたですね。と言いますのはですね、このモーセのこの律法によってですね、定めの期間がこの過ぎたんですね。主イエスの父ヨセフと母マリアはですね、この主イエスを抱っこしまして神殿に、エルサレムの神殿に行ったわけです。この神殿に出かけた目的の一つはですね、この母マリアの清めのためであったわけですね。旧約聖書のですね、レビ記の12章に今記されている、規定によればですね、出産の後40日間はですね、母は穢れの期間とされてます。で、40日過ぎて神殿で、生贄を捧げることで清められるとされていたわけです。この定められたその背景はですね、この産後の女性を40日間はゆっくりと休ませなければならないというですね、健康上のこの配慮があったんじゃないかと理解されるわけですね。この今でもそうですよね。お産が終わったら、しばらくは、ご婦人は、お休みをするですね。本当に、お産というのは大変なことですね。本当に体力、気力、本当に消耗しますから、やっぱり、ゆっくりと休まなきゃいけないと思うんですね。それともう一つ、そのマリアとヨセフはですね、この神殿に登ったもう一つの理由はですね、出エジプト記の13章に記されている通りですね、こう記されて、初めて生まれる男子は皆主のために性別されるというんですね。すなわちですね、長男は主に捧げられて神のものとされると律法によって命じられていた。捧げるっていうことは、ですね、その、何もですね、捧げ物になってしまうんじゃなくてですね、神様にまず感謝の礼拝をするということなんですね。この出エジプトの出来事の中でですね、この子羊の血がこの戸口に塗られました。で、その印によってですね、この、まあ、イスラエルのですね、この初めての子が救われたわけですね。その血が、羊の血がですね、塗られた戸口のうちは、そこは、ですね、襲われなくて済んだわけなんですですね。この出来事から長男はですね、本当に神様のものなんだという信仰が生まれていったわけです。要するに、長男が生まれた時はそこで、まあ、神様に捧げ物をする、礼拝をするってことなんですね。で、次男とか三男とか、あるいは家族全体がですね、神様の恵みと祝福を受けることに、まあ、それでなったわけです。長男の、ですね、ために礼拝を捧げるですね。そしてですね、代価を支払ってまた、買い戻していく儀式も行われました。そしてですね、家族の祝福の源が明らかにされるのが長男の奉献式だったわけですね。まあ、日本の風習であれば、お宮参りですね、お宮参りなんてことを、まあ、今も、やるわけですね。 その土地の、まあ、例えば、守護神ですね、氏神様に、氏神様ですね、に赤ちゃんが無事誕生したことを報告して、まあ成長をお祈りするために神社に行って参拝するわけです。それと同じようなことなんですよね。主イエスの御業でというねとこなんですけども、そのですね、まあキリスト者はですね、まあそういうことはまあしないわけなんですね。あの氏神様なんていかないですけどね。で、だからですから教会でですね、やはり、お祈りをすることが大事だと思いますですね。まあ私たちの教会はですね、毎年まあ、10月のか11月だったでしょうかねに、幼児祝福式というですねことをずっとやってきました。礼拝の中であったり、あるいは礼拝の終わりのところで子どもの祝福のお祈りを、捧げるわけです。まあこのユダヤの伝統のように長男だけに限定することはしないんですよ。もうですね、みんな祝福、よく七五三っていうですね、まあ日本でやってますけども、七五三ばかしじゃなくてね、3歳5歳7歳っていう、まあ、限定しないわけですよ。まあ、学齢期に入る前の、お子さんたちがまあ中心ですけどもね、いつもこの10月には、子どもの祝福式をするわけです。でですね、まあ本当にね、この日本はいろんな神様がいます。使い分ける文化です。お願いする神は多い方がご利益も増えると、まあ考えてんじゃないんですかと思うんですが、しかしこれはですね、いつの間にかですね、人間が神様を選ぶようになってきてしまっていると言えるんじゃないでしょうか。私たちが神様を選ぶということは、神より人間が上になったことになってしまうんじゃないんでしょうかね。私たちは神様に選ばれて、神様に愛されて、神様の前に立つことをですね、自覚しなければならないんですよ。神様が私たちのためにこの世を作られて、そしてですね、選んでくださった、愛してくださった、そのことに感謝をするですね、その姿勢が私は大事だと思うんですよ。まあ、そのようなことは、まあまあ長くなりますからですね、まずはそのような気持ちだと思います。さて今日のところのですね、25節からです。その時エルサレムにシメオンという人がいたと。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたと。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていたと。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきたと記されております。このように示されていますですね。本当にこのシメオンとしても出てきましたが、本当にですね、このシメオンに着目したいんですが、この救い主に会うまでは死なないというですね、そういう約束があったですね。そしてその赤ちゃんの主イエスを抱いて、ですね、この、シメオンがこう言うんですね。29節、主よ、今こそですね、あなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいますとですね、シメオンが言うんですね。 私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです、とこのようにですね、賛美するんですね。この賛美の内容からですね、まあシメオンはどうもこう老人みたいに見えますがね。でこのシメオンですね、そのについて大事なことはですね、この27節にありましたようにですね、この霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきたと記されています。ね、聖霊にこの導かれていたということなんですね。それが、ゆえにですね、この幼子こそこの、メシアだと救い主を見分ける目が与えられた。ここがですね、まず着目だと思うんですよ。シメオン自身のこの経験とか主イエスの姿が特別なじゃなかった。神様の恵みによってシメオンはですね、救い主を知る、そういう喜びが与えられた。そしてそういう信仰が与えられていたということなんですよ。そして何よりもこれが賛美なんですよ。ルカの福音記者の関心はですね、この主イエスの奉献ですね、エルサレム神殿でのこのヨセフとマリアが主イエスを奉献したことはですね、この夫婦が律法に忠実に従う二人であったっていうことがですね、非常にこう明らかにされてると思うんですよ。やっぱりこの二人は、旧約の時代に生きた二人ですからですね、そういう律法というものをお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんたちからですね、聞かされてきた時代ですよ。ですからその通りに、忠実に行ったんです。ですから主イエスキリストがお生まれになった時から両親はですね、本当に律法主義で、ね、忠実だったことが強調されているんじゃないんでしょうか。もう一つなんですが、両親だけじゃなくってそのシメオンのですね、人となりなんですね。25節です。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていたとあります。正しくて、しかも信仰が厚かった。しかもイスラエル、要するにイスラエルの民が慰められる、そのですね、このを待っていたというんですよ。すなわちですね、最も大切なことは主イエスがですね、救い主メシアであることをですね、その、まあ、見抜いていくですね、そういう眼点、眼力が与えられていたということがですね、大事なことだと思うんですよ。本当の意味で律法に忠実な神様の民がですね、この本当にここに残っていたということがですね、記されているんだと思うんですね。この2人以外にはですね、イスラエルの慰められるのを待ち望む信仰者がですね、いなかったわけですよ。この時イエスが生まれた時に、この時代にですね、この二人に光が当てられて、本来のその旧約聖書のですね、その正当な伝統を受け継ぐものがこの二人がいなかったのかなと思うんですね。これはですね、当時のユダヤの社会に対するですね、まあ一つの、批判なのかなっていうのはね、 思いも感じますよね。この2人以外の大祭司とか祭司長なんとかいたわけですよ。ですから神殿の支配者たちはですね、誰もこのイエスが救い主だということも見分けることができなかったんじゃないのかなということですよね。これはね、本当面白いことだと思います。確かにそうですよね。正しい人で信仰者であったって紹介されてます。でしかもイスラエルの慰められるのを待ち望んでいたというんですよ。で聖霊が彼にとどまっていたと。ですから救いが訪れたということをこの、ルカの記者はですね、もう見抜いてるんですね。それでここに書いてるんじゃないんでしょうかですね。旧約聖書の歴史でですね、神様の霊の導きによってこのシメオの参加を受け止める必要があると思うんですよ。ヘロデ王をはじめとしてですね、このユダヤの指導者たちはですね、主イエスを後に排斥していきましたけども、主イエスはですね、ユダヤ教を拒否はしませんでした。神殿に入っていて救い主としてシメオンとアンナに出会うことができたんだ。赤ん坊でしたけどもね、それはお父さんヨセフとマリアの信仰であったことですよですね。この旧約聖書の律法にですね、忠実であるならば週末で使わされてくる救い主メシアをですね、こう待ち望んでいるはずなんですよ。あの、ペルシャの王様キュロスによってですね、そのイスラエルの民は救われまして、質ですね、バビロニアを果たしているわけですよね。本当にこのキュロスさえもですね、あのこれメシアが来たんじゃないかと思ってしまうような、そういう危ない事態だったんで、メシアがやがてやってくることが形骸化していく。もう誰が誠の救い主であるかを見分けることすらできなくなっていたわけなんですよ。そのような時代の中で誠の救い主をですね、見分けることができたこのですね、シメオンがですね、いたことは、福音書はですね、本当に救いの恵みとして、告げ知らせてるんじゃないでしょうか。この人は正しい人で信仰が厚い、イスラエルの慰められるのを待ち望みと書いてありますですね。律法のですね、あの命令を実行するために主イエスが神殿に、上がりですね、奉献した、このシメオンと、もう一つこの後出てくるアンナですね、まあ、本当に、旧約聖書の伝統にですね、生きたですね、人だと思う。旧約聖書のですね、伝統の、本当に本領を組んだ二人じゃないかと思うんですね。聖霊に導かれて誠の救い主を見分けることができたわけなんですよ。この待ち望んでいた救い主キリストに出会いました。アンナはですね、女預言者でしたが、シメオンはですね、霊に満たされまして主イエスの将来について予言しているわけですね。私はこの目であなたの救いを見たからですと。29節から、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですと言ってますですね。この出来事はですね、 その神殿のでの律法に従う儀式と女預言者との霊に導かれる使命によってこの旧約の預言のですねあるべき姿が印象深くですねここに示されていると思うんです。律法を遵守する姿によってイスラエルの遺産であるこの律法と預言とがですねここに生きていることに光が与えられているんじゃないでしょうか。ユダヤの当局者がですね本来継承しなければならないことを見失っていたわけですよ。まことの律法と預言とはですね神殿の中庭の儀式を通して生きていることがシエスの奉献によってですね証明されたんだとということをですねルカがの福音書はこれ語っているわけですよね。シメオンの賛歌この29節から、32節までがシメオンの賛歌と言われてますけどもこの預言者のイザヤのですね預言が反映されています。イザヤ書40章1節の何回もお話をしましたが慰めよ慰めよ私の民を慰めよとあなたたちの神は言われるとエルサレムの心に語りかけ彼女に呼びかけよ空気の時は今や満ち彼女の咎は償われたと罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたとですね第二イザヤのですね預言40章の1節から始まりますけどもですねこのことなんですね。イザヤ書の66章12節から主はこう言われる見よ私は彼女に向けよう平和を大河のように国々の栄えを洪水の流れのようにとあなたたちは乳房に養われ抱いて運ばれ膝の上であやされる母がその子を慰めるように私はあなたたちを慰めるエルサレムであなたたちは慰めを受けるこのように予言されてましたがこのシメオンの賛歌の32節この異邦人を照らす啓示の光あなたの民イスラエルの誉れですと言ってますがイスラエルの慰めはですね異邦人への啓示であることがですね本当に、声高らかにですね賛美されているんですね。神様のまことの救いがここで初めてですね本当に正しく賛美されているということがわかると思うんです。神様の皆が賛美されるということはこのユダヤ人だけの神様じゃなくってですね神様の救いはこのあまねくですね世界の人々に広がるわけなんですよ。ここにでわかると思うんです。異邦人を照らす啓示の光あなたのためイスラエルの誉れだと言ってますよ。これは万民のために整えてくださった救いなんだと言ってます。実にですねこのルカはですね福音書記者は非常に私感銘しましたけどもですね改めて本当にそうなんですね。東方の学者たちがそうでありましたようにですね本当に別の道を通って帰っていったあのヘロデのねじゃなくて別の道を通ってって帰っていってそのようにですね異邦人への、啓示の光が輝いているですね。クリスマスで呼びましたですよね。シメオンは主イエスが異邦人にももたらすですね本当に救いを見たんですよ。その救いのためには大多数のイスラエルの人が主イエスを拒むことも見通していたんです。語る主イエスにですね押し寄せる群衆と同時に十字架につけろと叫ぶ群衆の姿もですねここから見えてるんじゃないんでしょうか。そして34節ですねこう書いてあります。シメオンは 彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められていますと。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがある、あらわにされるためですとあります ね。まあね、本当にルカのね、この記述読んでますと、本当に見事にですね、新約の、福音の述べ伝えてるんだなと思いますね。シメオンはですね、マリアに言いました。あなた自身も剣で心を刺し貫かれると。この剣というのはここではですね、神様の言葉を本当に信ずるということなんですよ。神様を信ずる信仰によって主イエスの誠の家族となるということなんですよですね。家族というのは血縁によるんじゃなくて、神様の救いを見つめて神様の言葉を受け入れることによって誠の家族になると語られているんですよ。ここで身を死の家族が共に集まると、なんという御恵み、なんという喜びよと私たちいつもですね賛美しますけども、それなんですよ。誠の家族なんだと。あのルカの8章21節でしょうか、あの、本当にその、ですね、イエスがなかなか家に帰ってこないんで、ですね、兄弟たちが、心配してやってくる場面がありますね。するとイエスはこう言いました。私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであると答えてます。私たちはですね、このシメオンの賛歌によってですね、その神様の家族の一人とされているんですよ。誠の救いを、救い主を大胆に褒めたたえるですね。で、主イエスの誠の家族に加えられた喜びの知らせをですね、今聞いてるんですですね。シメオンの賛歌を賛美することは、私たちが神の家族の一人として神様に迎えられているということをですね、喜ぶことなんですよ。新年早々にですね、この喜びを私たちはですね、迎えられているんだなということを知るんじゃないんでしょうか。クリスマスの出来事を通して、アンナやシメオンを通してですね、苦しみの中で神様の導きをこの見つめ続けた人々を通してですね、今私たちは神様の家族とされているということが分かるんじゃないんでしょうか。今なおですね、本当に地球上には、クリスマスをお祝いすることも、あるいはクリスマスの賛美を自由にすることもできないような、国、地域、そういう状況に置かれている方々もいるわけです。しかしですね、主の御言葉を信ずることによって神様の家族であることをですね、本当に喜んで感謝してですね、受け入れていくことができるんですよ。私たちは現在ですね、最も神様を知らない、そして神様が必要な時代にですね、生かされているんじゃないんでしょうか。この準備をしている時もですね、本当に電車が自死によってですね、ストップしてしまったというニュースを聞きました。本当にもう新年早々から胸が痛くてたまりません。親子が3人、お母さんに抱かれて子供2人が自死してしまった、3人ですね。本当に悲しい。もしもその人たちと私がお会いできてたら、そんなことはならなかったと思うんですよ。本当に この話を聞いた時にね、もう悲しくて悲しくてしょうがなかったです。本当にね、また神なキリスト教を名乗るような変な宗教もありますよ。これまでのどんな時代よりもですね、救い主が誰であるかを見分けることが難しい時代に今生きてるんじゃないんでしょうかですね。何もわからないままですね、手探りで生きることを本当にですね求められています。現代は本当に誠の救い主を見分けることができない時代です。救い主を見失う時代ではないでしょうか。であればこそ今の時代、私たちは誠の救い主をですね述べ伝えていかなきゃいけないと思いますよ。私たちがシメオの賛歌をですね賛美することは、このような本当の不信仰の時代の中でシメオンが主イエスを抱いて賛美しましたように、本当に手術ごとに礼拝を捧げて祈る、救い主が誰であるかをですね見分ける信仰の目をですね大切にしなければならないと思うんです。教会で聖書を読むこと、祈ること、救い主を抱いて喜ぶ使命をですね、使命をですねを心に刻むことが本当に大切なんですよ。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます、私はこの目であなたの救いを見たからですと、これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れですと言ってます。そうなんですよ、この使命をですね心に刻むことが大切です。新しい年を迎えて信仰の先輩たちにですね感謝したいと思います。そして、神様にですね、感謝を捧げながらですね声を高らかに上げて褒め歌を歌いですね、シメオンと共にですね礼拝を捧げる、そういうこの2023年としたいと願うものです。2023年神様の大いなる祝福に預かってですね、本当に声高らかに主の皆を賛美しつつですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしています。祈りましょう。神様、2023年の元旦の手術礼拝、このように守ることができまして感謝いたします。このシメオンのように私たちも本当にこれは万民のために整えてくださった救いだという信仰をあらにしてですね歩んでまいりたいと、そのように願うものです。どうかしよ、私たちの信仰を良しとしてこの年も守り支えてくださいますようにお願いをいたします。この世のすべての人の上に豊かな祝福がありますように、願いと感謝主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。